メンバーの皆さん、こんにちは。お元気ですか？昨日かな？アカデミー賞が発表されて、そこでいろんなことが起きて大炎上してるんですけど、今週バイリンガルニュースは特別編なので、本編の方で話さなそうだなと思って、こっちで話しとこうかなと思ってやってきました。そう、見てない方もいるかもしれないんですけど、ロバート・ダウニー・ジュニアとエマ・ストーンがそれぞれアカデミー賞を取って、そこで、アカデミー賞っていうのは、賞をもらうと壇上にこう上がっていくんですけど、その時に昨年勝ったその勝者の人からオスカー像を受け取るっていう流れがあるんですよね。で、そこで去年は Everything Everywhere All at Once っていう映画のミシェル・ヨーとキーホイ・クワンがそれぞれ賞を取ったので、キーホイ・クワンがロバート・ダウニー・ジュニアに賞を渡して、ミシェル・ヨーがエマ・ストーンに賞を渡すっていう流れがあったんですけども、2人ともこうほとんど、昨年のウィナーのことをアクノレッジせず、あまり目も合わせず他の人に挨拶しに行ってしまうっていうのがあって、すっごい炎上しています。日本であんまり話題にならなかったみたいなんですけど、何ヶ月か前にテイラー・スウィフトが実は伝説の大先輩セリーヌ・ディオンに同じようなことをしてしまって、めちゃくちゃ炎上したんですよね。それもこう賞をもらって壇上に上がってって、わーっていろんな人とハグしたりして、でセリーヌ・ディオンがこう賞を持ってずっと待ってるんですけど、でセリーヌ・ディオンのところまで行って、ほぼセリーヌ・ディオンのことを見ず、挨拶とかも特にせず、パッと賞だけもらって自分のスピーチを始めてしまったっていう。なので、大きな賞を取って興奮状態にある人間っていうのは、意図せずに超絶失礼なことをしてしまうことがあるのかもしれないなっていうのは一つあって、そういういつもとはちょっと違う心理状態というか、周りが見えなくなってしまうっていうのはあるのかもなとは思うんですけど、まあ、それを踏まえた上でも、特にロバート・ダウニー・ジュニアはちょっと人としてまず 100% 失礼でしたよね。その目も合わせてないし、エマ・ストーンの方も、まあ、ちょっといろんな人が予測不能な動きをしているので、実際何が起きたのかよく分かんないんですけど、まあお互い2人とも失礼ではある、社会人として失礼ではあったかなと思います。で、彼らが人種差別主義者なのか、そのアジア人を嫌っているとかバカにしているとか無意識に下に見ているとか、それはもう正直内面の話なので誰にも分かりえないだろうなと思うし、海外に住んでるアジア人、日本人とかほど結構そういうことを言ってる人もいたかなっていう印象。ただし、これを見て怒る人たちっていうのはたくさんいて、その人たちに怒る理由があるっていうのも事実なんですよね。アメリカとかだけじゃなくて、ドイツ、フランスとか白人が大多数の国において、少数派であるアジア人がこういうカジュアル人種差別をずっと受けてきている。カジュアル人種差別っていうのは、その輪に入れてもらえないとか、いないような感じにされる、無視されるとか、殴られたり暴言を吐かれるっていうのはまた別の、いわゆる透明化ってやつですよね。で、それされちゃうと、あれ、これって自分がアジア人だからなのかな、考えすぎかな、いやでもやっぱおかしいよなとか、一人で悶々と考える羽目になって、それが日常で何度も何度も繰り返されると全部に懐疑的になっちゃう。だから愛想が悪い店員さんがいたりした時に、他の白人にも同じ態度なのかな、それとも自分だけかなとかで、考えすぎかなって思って、確かに考えすぎの時もあれば、考えすぎかなと思ってたけど、本当にそうだった、本当に差別されてたんだったって自分が合ってたりする。で、その違うのに疑っちゃう時がある。そういう自分も嫌だし、そんな差別される環境も嫌だし、まあ、かなり疲弊しますよね。だから、まあ、私個人も、まあ、パリとかドイツとか、特にパリはそういう経験が何度もあるし、まあ、幸運なことにロンドンではそういう経験は ないんですけど、それでもやっぱりたまに疑ってしまう自分がいて、それも嫌だし、そのこれって自分が合ってても嫌だし、当然間違っててもなんか罪悪感っていうか、考えすぎ、自分を勝手に被害者にしてるみたいな、それもそれで嫌なので、どっちにしろもう負けしかない状態なんですよね。だそういうのを日常的に経験していると、特に今回の騒動を見て、そういうものを想起させてしまうっていうのはあったんじゃないかなと思う。私も、まあ、ロンドンは本当にラッキーなことにそういう経験はないんだけど、でも例えば息子の授業参観に行った時に、みんながこう、はいって手挙げてて、子供たちが。で、同じ子が何回も当てられたりして、息子が最後まで一回も当てられなかった。それが2科目で続いた時に、あれ、これって普段当ててもらってんのかなとかね。これって、アジア人っぽい見た目だから無意識にとかもあるのかなとか、やっぱり思っちゃうんですよね、どうしても。もしかして考えすぎかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、もうそれは分かんないんですけど、そう、やっぱり考えちゃう。私はラッキーだから、そういうふうに考えなきゃいけない状況がロンドンはほぼないんですけど、そういうことが日常的に起きてる地域に住んでるアジア人の人、日本人の人っていうのは、やっぱりすごい大きなストレスを抱えることになるだろうなっていうのは、もう簡単に想像できる。で、まあそこまでじゃなくても、なんだろう。まあ、ドイツとかでね、仕事してた時に、まあ、私ドイツ語がほとんどわかんないので、みんな英語で話してくれるんだけど、みんなでランチとか行くと、まあ、最初はちょっとみんな私に気を使って英語で話してくれるけど、途中から全部ドイツ語になっちゃって、もう10分もすると全員ドイツ語で話してて、もう私はそこで座ってるしかないとかね。それは言語の問題だからしょうがないし、私も期間限定でそこにいただけなので、そこで大きなダメージを負うとか、傷つくってことはなかったですけど、ただそれが別の設定で、ね、ずっとそこに住んでるとか、それを自分が子供だったりとかしたら、やっぱりすごい疎外感を感じるっていうのはあるだろうなと思うし、今回のケースで、日本人の人も結構ね、ツイッターとか見ると怒ってて、それはアメリカに住むアジア人のためにっていう意味ではすごく全然いいと思う。ただ、逆に言うと、日本人も日本で実は同じことしてるケースっていうのは多々あって、日本にいる外国人でそういうカジュアル人種差別を受けたことあるって人はいっぱいいるだろうし、私の友人でも実際そういうふうに言って、もう自分の国に帰っちゃった人もいたし、やっぱりその日本人だけで集まって仲良くなっていて、そこにね、外国人がいきなり入っていけるか、誘われるかっていうと誘われないこともあったり、あとは、まあ、日本企業とかもね、その支社がどこにあってもトップに日本人置きがちとか、まあ、その辺はドイツとも似てるけど、やっぱり人種で考えてる部分っていうのはあるかなと思う。だからすごい難しいのは、必ずしも悪意がないっていうところなんですよね。その例えば、うち夫のお母さんは日本人なんで、私とその義理の母が話すときは、たまに日本語で話すときもあるわけですよ。アメリカにいてもね。で、めんどくさいから日本語で話しちゃうんだけど、そこに、こう、何?義理の妹、夫の弟のお嫁さんはもう全然日本語一個も分かんないから、でその子がいたりすると、もちろん配慮してなるべく英語で話すんだけど、やっぱちょっとなんか日本語でしか、ね、通じないとか、こう冗談みたいなことを言うときにパッと日本語で話しちゃったりするんだけど、それは厳密に言うと、その場にいる、ね、義理の妹というマイノリティへの配慮が足りてないわけですよね。でもじゃあ、だからといって私と義理の母が白人を下に見てるとか、仲間外れにしてやろうっていう意識してるかって言うと全然そのことなくて、ただ逆にそれをずっとやったら、その義理の妹がいるのにずっと日本語で話すとかやったら、 当然彼女は疎外感を感じるだろうし、ね、人種差別されてるように感じることもあるかもしれないし、その辺は本当に難しいなと思う。なんかロンドンで息子の学校でもやっぱりこう東アジア人、白人、イスラム系とかやっぱ固まりがち、お母さん同士ね、固まりがちではあって、そんなパッキリ分かれてるわけじゃないけど、ね、どうしても個々人でってなるとなんとなく人種で分かれてることっていうのはあって、それって文化とか言語とか育った背景とか食べ物とかが似てるから、まあ、ハイコンテクストな会話ができて仲良くなりやすいわけですよね。だから私も日本人のお母さんとか韓国人のお母さんとかやっぱりちょっと最初から壁がない感じ、こうお互いなんだろう、ゼロから築き上げなくてももう5ぐらいはできてるぐらいの、ただ人種が同じってだけで、ね、文化が一緒だから仲良くなりやすいっていうのはありますよね。だからそのまあ、あとその白人の人たち、まあ、白人が大多数の国において白人の人たちから見てアジア人っていう存在が、まあ、想像以上にやっぱり異質な存在なのかなって、まあ、私が自分がアジア人だから忘れてるだけで、彼らからすると私が思ってるより異質な存在として捉えてるのかなっていうのはちょっとあるし、その文化が違うから会話の間合いとかもやっぱちょっと違ったりするし、テンポとかね、まあ正直あっちからすると物珍しいしよくわかんないっていうのはあるんだろうなと思ったりして、それは必ずしもそれもね悪意があるわけではないから、この時代になっても、まあ日本人もね外国人の友達一人もいない人とかもいっぱいいるように、イギリスもそういう人はいっぱいいるから、今仲良くしてるあのママ友も彼女は、白人なんだけど、その東アジア人の友達、私みたいなは人生で初めてだからまあ確かにねよくわかんないですよね。日本のこともよくわかんないし、アジア人、ね、何普段食べてんだろうとかとにかくよくわかんない。だからただイギリス、まあ、ロンドンはこう社会とかキリスト教的なプレッシャーがあって、多分オープンな自分でいることが教養がある、振る舞いであるみたいな、そういうものがある気がしていて、それにすごく助けられているし感謝してる面はあります。だから私ももうその外国人だから、私が自分が外人だから、そのアイデンティティを別に消してみんなとこうブレンドインしようとする必要はないなって思ってるので、もう息子のお友達とかそのママ友とかが家に来た時は、最初はやっぱ遠慮してちょっとラザニアとかパスタとかみんなが普段食べてそうな食べ物とかは出してたんだけど、だんだんなんかもういいやってなってきて、でまあ寿司とかやっぱ好きな子多いから、なんか海苔巻きとか出したり、この間はちょっと冒険してみようと思って焼きそば食べるみたいなでも一応こっちも気を使って、さすがに焼きそばちょっと一口食べてみて、もし嫌だったらなんかパスタでも作るよって言って、その息子のお友達に焼きそばを、生まれて初めての焼きそばを食べさせたら、すごい美味しいって言ってめっちゃ食べてくれて、でそのママ友にはナスのからし和えをこれ食べてみるみたいな、ちょっと好きじゃなかったら好きじゃないで全然わかるよみたいな、全然いいよみたいな、なんか I won't be offended so don't worry と言って、でも食べてみるみたいな、そしたらわーすごいめっちゃ美味しい、何これマスタードみたいなこと言ってすごい食べてたけど、なんかそういう風にこうオープンでいようってしてくれてる人もいるだろうし、でもそういう人のでもですらやっぱりね、こう自分と違う人種は異質だから、ちょっとこう壁があるっていうのはある人もいるだろうし、日本人ももちろんそういうね気持ちの人はいっぱいいるだろうし、実はすごい 難しい話題だなと思って、ツイッターのみんなの反応をいろいろ見てたんだけど、でもそういうのがあるから、最近こうハリウッド的なイーコープレプレゼンテーションっていうのがなんか違うよねって言われてきてますよね。そのイーコープレプレゼンテーションって要は、例えば5人主人公がいる映画があったとしたら、黒人1人、ラテン系1人、アジア人1人、白人1人みたいな、その混ぜる 無理やり混ぜる。それってその実社会に即してないっていうか、実際のね、現実世界において、みんな別に、はい、じゃあ黒人1人、ラテン系1人みたいな風に友達のグループを構成してるわけじゃないし、実際は同じ人種でやっぱり固まりがちだから、でそれも人種っていうか、なんか文化ですよね。文化とか食文化とかでやっぱりね、美味しいっていうものが似てるとか、家にキムチがあるとか、あ、たくあんあるんだ、いいなとか。そういうので仲良くなりやすいっていうのはもちろんあって、そこで人種で固まって仲良くなるっていうこと自体は悪いことじゃないはずなので、最近はだからハリウッドでも、まあ、白人の映画がこれまでいっぱいあったように、だから白人の映画に黒人とかアジア人を混ぜるんじゃなくて、黒人の物語がある、アジア人の物語がある、それでいいじゃないか、そっちの方がいいじゃないかっていうふうにシフトしてきてますよね。それがあるから、スティーブン・ユンの、ミナリっていう映画が、ね、賞を取ったり、その去年の Everything Everywhere All at Once が賞を取ったり、そういう、こう、アジア人にしかできない物語、移民にしかできない物語とか、アジアの文化があるからこそできる物語とか、そういうのがあって、そういう方にシフトしてきてるかなっていう感じが。ありますね。ね、この差別問題、やっぱり本当に難しいっていうか、それだけ傷ついてる人がいっぱいいるんだなっていうのが、今回ツイート見ててすごい可視化されてたし、私の場合はロンドンで、特に東アジア人とか日本人が結構いる地域に住んでるから、ここに住んでる白人の人っていうのは、そもそも東アジア人とかも見慣れてるわけですよ。だからね、見慣れてるから別に、なんていうの、そこまで、まあ、物珍しい部分はあるけど、そんな別に珍しいわけじゃないし、アジア系のスーパーとかも結構あって、冒険してみるつもりでそこに行ってる白人の人も結構いるし、だからそういうオープンな気持ちでいる人が結構いるところに住んでるので、そこまで傷つけられることはないんだけど、まあそうじゃないとこに住んでる人っていうのは本当に大変だろうなって思うから、ね、こう疑いたくなっちゃう。しかもそれが合ってるっていうのが繰り返されると辛いですよね、多分ね。いやー、なんかこの私がいるとこは結構そう、日本人にみんな慣れてるし、最近こうポケモンとかマリオとか、ちっちゃい子供も日本を認識して、いい意味で認識してくれてたりとか、近所に最近ガチャガチャ屋さん、日本のガチャガチャ屋さんができて、日本のアニメとかキャラの、ね、ガチャガチャがあったりとか、もうそういうのがあるからすごい助かってはいるんだけど、いや本当にアジア系のスーパーがないところに住んでる人本当にすごい 同じ日本人でも本当すごいなと思う。私多分無理だもんな。そのアジア系のスーパーとか、そういう宅配とかでもですらもないみたいな国とかって、まあ当然いっぱいあって、そっちの方が多いんじゃないかと思うけど、ほんとすごいと思う。だからイギリスでも多分ロンドンの外に出て、もっとなんか地方の方とか行ったら、多分住むのすごい大変なんじゃないかなと思うし、それはもう英語ができるできないとかの問題以前っていうか、それ以前の問題だから、本当にすごい。もうこれをもし聞いてる人の中にそういう人がいたら、本当にもう尊敬します すごいです、あなたは。 私は無理だ、本当に。なんかやっぱりその日々の生活の中でたまにこう日本語を話す機会とか、日本人の友達と会って日本語で話す機会とかがあるだけで全然違うから、で私なんて別に英語話せるのにそう思うわけだからね。なんかやっぱりそういう文化的な背景をシェアしてる人が近くにいるっていうのはかなり大きいかなと思ったりします。そんな感じで、おしまい、バイ。